天の父様、本当に今日このこれからのおじの時間を感謝します。どうか私の心がさらにあなたの御言葉によって養われて、そして私の種だけではなく、私はもっと深くあなたの御言葉を理解して、それによってさらに多くの人々にもそれを分かち合って、あなたにあるこの命と喜びと、この素晴らしい生き方、この素晴らしい人生を私も本当にさらに多くの人たちにも分かち合っていけるように助けてください。お願いします。どうぞこれからの勉強を導いてください。聖霊様語ってください。あなたにのみ頼ります。すべてあなたに委ねて信じて、あなたの働きを感謝します。イエス様の皆によって合わせて祈ります。
アーメン。
皆さん、今日は3ページですね。第2課、私は、あ、ごめんなさい、ここ第3と書いてあるんですけど、間違ってですね、第レッスン2ですね、レッスン2です。レッスン3じゃなくてレッスン2で3ページです。私はキリストのうちにおり、キリストは私のうちにおられる。これが大体ですね、まあ、皆さん、この高橋さんのメッセージも、今は私がこの救いの3つの部分について見てきたんですね。義人、聖化、栄化。ちょっとあまり気にしないでね。皆さんがその大丈夫ですか、顔が映られる。この救いの3つの部分について、第2課で、第1課ですね、第1課にずっと見てきたんです。だからどっちかというと、今はこのレッスンもそれをちょっと 全体的にまとめるレッスンですから、今日はちょっと時間が短いですけども、でもちょうど大体一緒に見ていけると思います。じゃあ、それではこれに入る前にですね、ちょっと今日は皆さんは多分聞いてあると思いますけど、とても大事なストーリーをもう一度皆さんと思い出したいんですね。そのストーリーはヨーロッパからアメリカに渡った移民の人ですね。その人がヨーロッパの生活が苦しくなって、まあ、他のアメリカではいろんな機会があって、すごく英語ではランドオブオプチュニティというんですけどね、このいろんな機会のあるところで、だから皆さん、彼がじゃあアメリカに渡ろうとして、そして貧しい人だったので、必死になっても長く働いて、やっとアメリカに渡るその船のチケットを手に入れたんですね。まあ、当時は多分1週間ぐらいかかる旅だったんですね。この船でアメリカに渡る。それで彼がその船が出すその食事が彼が払えないと彼が分かったので、だから彼がたくさんのチーズとクラッカーを蓄えたんですね。それで、まあ、チーズとクラッカーが腐らないから、だからずっと食べられるということでね。それで彼が船に乗って、そしてもう毎日もう朝昼晩にチーズとクラッカーだったんですね。2週間チーズとクラッカーだったら、いくら美味しいチーズだってもね。まあ、とにかくそれで彼がやっぱり毎日この食堂からね、この美味しいビーフステーキの匂いとか、もういろんな匂いが飛んできて、でも彼が本当にしょうがないね、自分がそのチーズとクラッカーばかりだから、毎回食事の時に自分のキャビンに行って、そこで一人ぼっちでチーズとクラッカー、クラッカーとチーズ、チーズとクラッカー、クラッカーとチーズを毎日食べた、朝昼晩。まあ、旅が終わりに近づいたら、彼がある時そのデックにいる時に、その職員、そのスタッフの職員の一人が、あなた様はなぜいつも食事の時に自分のカフェに行って一人だけで食べてるのが、私はそこと嫌いですかと聞いたんですね。でも彼は、いや、とんでもない、あなたは分からないんですけど、私が貧しい人でやっぱり食事を払うことできなかったので、だから一人だけでいつも自分の部屋で食べています。そしてその時にその職員がこう答えてて、でもそのチケット代に食事が全部含まれていたということですね。 だから今度はあの素晴らしいご馳走を毎日も朝昼晩食べられたのに、もうチーズからなんかチーズだけだったね。まあ、イザル人がこの砂漠でこのマナばかりマナマナばかりのような経緯だったんですけど、でも実はクリスチャンも多くの場合はそういう状態ですね。私たちのために神様がこんなに素晴らしいご馳走を用意してくださっているのに、でもやっぱり今朝のメッセージのね、この聖書がこんなに素晴らしいものなのに、あのそれを分からないで、あの後でこの砂漠の中でね、不満と不平を学ばかり学ばかりと、あの言いたくなる私たちですね。だから自分がキリストにあるものとして、私の新しいアイデンティティ、私がこのアイデンティティにつく特権、私が今宇宙を創造した全能の神の息子娘だから、こういうことを私たちがもう本当によく分かって、そしてあのそれをあの自分の心の中にそれを本当にあの入れないと本当にもったいないですね。だから今日はあの特にそのことについて、これからこの残っている時間、私はキリストの中に、キリストにあるものはどんなものであるか、どんなものがついているのか、私の素晴らしさ、私キリストにあるその素晴らしさが、この特権をもっともっと深く知りたいですね。じゃあ今日はまずその、あの今日のレッスンが2つに分けて、皆さんが、誰かがまだあのテキストがないんですか？テキストが特にありますけども、誰がまだ必要ですかね？他に誰かが必要ですか、このテキスト。もし自分の家であればね、後で今でも借りてもいいんですけども、いやどうぞどうぞ、後で返してもいいですから。それから、あのじゃあ皆さん、今日はもし聖書があれば、どうぞエペソの一章をちょっと開いてほしいんですね。一番最初はまず、このキリストにある、キリストのうちにいる、私はキリストの中に入っているということが、聖書はどれほどあの強調しているのか、ちょっとご一緒にあのちょっと見たいですけども、まずあのエペソの一章一節から、今日はちょっとエペソ一章一節から14節をちょっとご一緒に見たいですね。じゃあここで、あのこれからあのもう一本のその長いマイクをちょっと、じゃあ皆さんあの一冊ずつ読んで次の人にマイクを渡してくださいね。お願いします。
面白い、はい、1からですね、
はい。
神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。
皆さん出ましたね、このクリストにあることが、ここにイエス・キリスト、キリストイエスにある、キリストの一部となったと言っているんですね。キリストにある、キリストの一部は、これは1回目ですね。じゃあ次見ましょう、はい、じゃあどうぞ、あのここから読んでもいいですから、どうぞ、聖書になって、
私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。
僕にはあのクリストのうちにあるという言葉が出てこないんですけども、あのはっきりそういう形で出てこないですね。じゃあ次の挨拶しながら3節、
私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。
そう、ここもあのクリストにあ、あそうですね、神はキリストにおいてここに出てきたんですね。まあ、僕はその今皆さんにも聖書が出す、自分の聖書を持っているならそこでぜひ、まあ、デジタルだったらハイライトして、それかあのアンダーラインして、あのこれがあのこのどれほどこの聖書がこのキリストにあるということを、パウロの手紙の中には本当に大きなテーマですね。私たちがキリストにあるもの、キリストの一部となった。だからあの3節には、これがある意味であのエペソの1章2章3章のテーマ聖句ですね。だからここでさっき の, あの船の客さんの話があるんですけども、結局そこまであの この祝福がありますからね。だから神はキリストにおいて、キリスト、私たちがキリストの中に入っているので、キリストの一部として天にある全ての霊的な祝福を持って私たちを祝福してくださいました。そこまで祝福されて、天にある全て、天にあるというと神の次元ね、神の次元にある全ての祝福をあなたに与えた、ね、それも過去形ですね。祝福してくださいました。もう与えられてるんだけど、それ分からなければ生かせないんですね。あの、楽しめない。 OK、 じゃ あ次 の、 あの、じゃあ高橋さんお願いします。あ、智子さん、あ、
すなわち神は私たちを世界の元の置かれる前からキリストのうちに選び、見舞えて清く傷のないものにしようとされました。
そう、ここもですね、あの、私たちを世界の元に置かれる前からキリストのうちに選ぶ、だからキリストの一部として選んだんですね。じゃあ次続きましょう。ここも一回出てますね。第1章5節お願いします。
神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。
そう、ここははっきりキリストにあるものが出てこないんですね。キリストによってあるんですけども、でもキリストにあるというあのコンセプトがここに直接はないんですね。じゃあ次6節。
それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。
これもあの愛する方、このイエス様によってですね、これもあのイエスにあるということははっきり出てこないですね。ここはまた出てきますね。じゃあ7節お願いします。
はい、私たちはこの御子のうちにあって、御子の 地による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。
じゃあこれも皆さんはっきり出てきましたね。この御子のうちにあって、御子のうちによる贖い、だから御子のうちにある、これもはっきり出てきましたね。このクリスのようなその罪の許しを、本当に最高の救いですね、ここは。じゃあ今度8節お願いします。
神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って、
じゃあ9節もそのまま、
はい、御心の奥義を、私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、
これもまた出ますね。御子においてにあって、あ、においてあらかじめお立てになった計画ですね。10節。はい、ありがとうございます。今度じゃあ10節お願いします。
はい、10節。時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。このキリストにあって、
ここもまたあの面白いことは2回出るんですね、今節は。あの、このキリストにあって一つに集められることなので、このキリストにあって、もう一節でもう2回出るんですね。まあ、皆さんあの覚えてますね。私がよくあのだからこのペットボトルのカップがあなたであって、このガイド僕がイエス様であって、あなたはキリストの中に入れられて、キリストの一部となって、これはキリストにあってね。だから神様があなたじゃなくてキリストしか見ない。だからキリストの完璧な生涯があなたの生涯として見られている。だから過去、現在、未来の罪も全部キリストにあるものとして許されているんですね。だからこれがすごいことですね。これがキリストにあるこの最高の素晴らしさです。じゃあ今度は11節お願いします。
私たちは彼にあって憎みを受け継ぐものとなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って、この世にあらかじめ定められていたのです。
これがすごいね。本当にあのわざとこのキリストにあって、私たちの彼にあって、もうとにかくキリストにあるだぞとか あるものだぞと言ってるんですね。このここまで強調するんですね。あの御国はだから、これが本当に神、これもこの聖句もすごい深いですね。あの御心によりご計画のままをみんな実現される方、これがだから、これがね、神様の試験ですね。この宇宙の動きとか地球の全ての動きが、アメリカの大統領がトランプになったことね、あんなに変な人がトランプ大統領になった、まあ、でも僕は、ね、もういろんなところも尊敬するんですけども、ただ変わった人ですね。だからだからね、大統領についてはその悪いことはね、本当は尊敬しないといけないんですけども、でもこのそのことも、でも含めて全て神様が益にしてくださって、全てコントロールしてくださっているということね。最終的にこれがすごいことですね。じゃあ最後の3節です。お願いします。
それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。
はい、ありがとうございます。じゃあ13です。
またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じることによって約束の聖霊をもって証印を押されました。
そう、ここもですね、あなた方もキリストにあって真理の言葉、そしてこの信じたことによって約束の聖霊、これが聖霊を受けたという大事な宝物ですね。で最後の14節をお願いします。
はい、14節。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。
ありがとうございます。これはその聖霊の働きについてですね。皆さん、この14節の中で10回か11回、それが一つの、一つが考えられるか考えられないという意味もあるんですけども、でも少なくとも10回キリストにあるという表現が出てきますね。14節の中で。だからそれがやっぱりどれほどこれが大事なコンセプトであるかですね。じゃあ、今度じゃあ皆さんプリントちょっと見て、3ページの一番上には、私はキリストのうちにあるその立場。で、キリストのうちに、彼のうちに、これもどれほど大切であると。じゃあ A のところちょっと見てください。救いの図。クリストのうちにあって、クリストの義が与えられたので、神の目に完全に、そして永遠に清いのです。じゃあ今度ヘブル書の10節14、10章の14節、皆さんそこでプリントに言葉が書いてあるので、スクリーンに載せませんですね。ヘブルの10の14、この言葉が僕は大好きですね。クリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。これがすごいですね。だから旧約の時代はもう毎回毎回罪を犯せば毎回生贄を捧げないといけない、そして知らないうちに罪も犯しているから毎年罪を生贄を捧げないといけない。でもクリストがその繰り返すことじゃなくて、一つだけの捧げ物によって私たちを永遠に全うされたというのは、永遠に完璧にしてくださったと言ってるんですね。私を永遠に完全にしたというすごいことです。これが皆さんこのプリントに書いてあるんです。これがヘブルの10の14。次は第2コリントの5の21。じゃあこれもうちょっと高橋さんにちょっと読んでもらいましょうかね。ちょっとこれ皆さんプリントに書いてありますね。テクストに書いてあります。第2コリント5の21。
神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。どれほどが義ということでしょうか。神の義ほどです。
これが本当にすごい。これもね、やっぱりコリントもパウロによって書かれてるんですが、パウロが特にですね、このクリストにあることをすごい強調するわけです。それは私たちがこの方、このイエス・クリストにあって義と義、神の義、それがすごいですね。神の義となるためでした。 OK、 あとで次はローマの5の17じゃ、お願いします。
もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、 なおさらのこと、恵みと義の賜物等を豊かに受け入れている人々は、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するのです。
ありがとうございます。そこもすごいですね。一人の義によって、これイエス・キリストのその命にあって、私たちがこの支配するようになりました。皆さん、この義人、聖歌と栄歌ですね。この義人は今見ましたけども、この聖歌も、先週もちょっと言いましたけども、聖歌も栄歌も、キリストにあるものとしては、もう神様の目から見れば、もうすでに与えられているんですね。ただ、立場、これが立場ですね。立場としてはもう全部、もうすでにあなたのものです。ただ、実際的にはこれが終わって、これは、今進行中。で、3番目は、キリストの再臨の時ですね。本当の実際的なところで。ただ、神様が時間の次元に限られてないので、神の目から見れば、もう、キリストにあるものとしては、1、2、3も、もう全部、すでにあなたのものですね。だから、例えばこの、ローマの8章。これちょっと飛びますね。まずじゃあそのエペソの2のちょっとエペソの2の登録ですね。皆さんちょっとスクリーンを見てください。罪化の中に死んでいたこの私たちをクリストと共に生かし、あなた方は救われたのはただ恵みによるのです。クリストイエスにおいて、これもねまた出てくるんですね。これが2章ですよ。さっきはエペソ1章だったんですけど、クリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に手のところに座らせてくださいました。私たちがまだ昇天してないんですね。昇天とかね、私たちまだその、天に行ってないんですけど、でもキリストにあるものとしてもうすでに天にいるんですね。もう天のところに座らせてくださいました。過去形です。だからキリストにあるものとして聖歌も栄歌も全部もう与えられてるんですね。じゃあ今度は死の部分がこの栄歌ですけども、これがこの部分になっていくなかったので、ローマの8の28も30も入れたと思って入れなかったんで、誰かがちょっとローマの8の30節ちょっと見つけてくれますか。じゃあ高橋さん。
あ、どうもありがとうございます。
ローマ8の30、
神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にさらに栄光をお与えになりました。
アメン。だから本当に全てがね、すでに与えられてるんです、キリストにあるものとして。じゃあ皆さん、今度この言葉も、そうですね。じゃあ今はちょっと皆さん、このプリントの D のところですね、3ページの D のところに、私はキリスト、これが本当にとても大事な言葉だから、ゆっくり見てください。これが本当にキリストにあるものの大切さですね。私はキリストのうちにいるという事実は驚くほど革命的な事実です。毎日のすべての考え、言葉、行動はこの事実の上で考え、話し、行動を起こすと人生は完全に変わってきます。このプラス思考は世の中の思い込みと違って、永遠に立つ神の言葉に基づいている事実ですから、ハレルヤ、うん、古い自分の心の思い、周りの状況、人々に語られる言葉を信じるよりも神の言葉を信じましょう。皆さん、これが本当に大切ですね。多くの人たちが育ち方によって、このお母さんとかお父さんにかけられた言葉とか、小学の時にかけられた言葉とか、 いろいろいじめを受けてとかいろんなことでどんどんどんどんね自分のセルフイメージが悪くなって自分がダメな人だとかといろんな否定的な思いが心の中に入ってしまったんですけども、だからその思いをだんだん真理によってその追い出されて押し出されて、そして本当の真理によって自由になることがすごく大事ですね。だからイエス様がヨハネの8章にあなた方は真理をして、真理はあなたを自由にします。でその真理はやっぱり神の言葉こそ真理ですね。私の親がかけた言葉は真理じゃないんです。友達がかけた言葉は真理じゃないんです。あれは全部嘘だ。それが悪魔が私を滅ぼそうとしてるんですから。だからどっちを信じるか、親にかけられた言葉か神の言葉を信じるかね、いじめの時にかけられた言葉か本当に神の言葉をか、だから神の言葉こそ本当の真実だから、だから本当はこの地上は本物のクリスチャンだけ絶えずから執行できますね。本物のクリスチャンじゃなかったらもう思い込みだけですね。本当にうまくいってないのにうまくいっていると考えましょうとかね。だからでも私たちがうまくいってないと分かっと見てもそれが認めるんですけども、でもこれも神様が益にしてくださるというはっきりした約束があるんで、ローマの8の28。だからあと将来も、ね、私が最終的に癌で死んでももう大丈夫、これがとにかく一時的でもうすぐ終わってしまう体ですから、本物は霊ですからね、それが永遠に続く。だからどんなことがあってもとにかく私が永遠の命がもう保証されているから、もう落ち込むことはないんですね。もうとにかくどんなことがあってもとにかく永遠にイエス様と一緒に過ごすから、だからこの地上がどうであってもいいです、ね、だから聖書には目に見えるものではなく目に見えないものにこそ目を留めます。目に見えるものが一時的であり目に見えないものはいつまでも続くからですと聖書は言うんですね。だから目に見えるものにあまりとらわれないでね、だから本当に全てこの世の中にあるものが全部すぐ過ぎ去ってしまうんですからね。でもキリストにあるものが永遠にもうこの最高の状態で永遠に過ごすんですから、だから人生はいろんなね大変なことがあっても、まあそれがね私のために用意されているものと比べれば物に足りないと聖書に書いてありますね。だからもうクリスチャンこそ本物のプラス思考を持つことができます。だから皆さんそれがね私たちいつもこの神様の約束で神様の素晴らしさとかそこをいつも思い出してね、そのところをいっぱい暗記していつも思い出して、そしてその事実、それは事実ですからね。だから嘘を信じないで神の言葉を信じましょう皆さん。だからちょっと一緒にこれを読みたいですね。コロサイの3の1から、これがすごい大事な言葉ですね。これはやっぱり私たちもこの地上のものを思わないで天にあるものを思いなさい。だからこの地上の価値観、地上の考え方ではなくて天の考え方、あなたの新しいアイデンティティの考え方を思いなさいと言ってですね。じゃあ一緒に読みましょう。はい。
こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を据えておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。
これがいいですね。キリストと共に神のうちに隠されていた、これをキリストにあるもの。だから皆さんこの地上のものを上にあるものを求めなさい。そして地上のものを思わず、これが大事ですね。地上のものを思わず、だからこの世の中の考え方価値観それを思わないで天にあるものを思いなさい。それで私の思考がいつもそればっかりでいつも考えているんですね。これが聖書がはっきり進めています。 それで後で皆さん最後にだから今日はこの3ページの一番大きなところで一番目出しは私はクリストのうちにある、それが立場ですね。次は4ページの目出しの2のところにクリストは私のうちにおられる、この実践。だからさっきね、これをこの本の中に、だからこれがイエス様であって、これが私ですね、あなたです。私たちがクリストのうちの中に入って、神様が私ではなくてクリストしか見えない。だから義と認められている。悪魔もクリスト見ないで、私を見ないでクリストしか見えないんですね。それもここに大事な言葉あるんですね。多分ここにも書いたと思いますけど、第一ヨハネの赤くなったね、まあ、大丈夫です。でも悪魔が私たちに触れることができないと第一ヨハネの5章18節に書いてあるんですね。プリントにもその聖句が書いてあるんですけども、聖書の箇所ですね。悪魔が私に触れることができない、なぜかというと私がクリストのうちにいるので、悪魔が私に触れようとしたら、もうまずイエス様に触れないといけないですからね。そしてイエス様によっても完全にもう負けているので、だから私に悪魔も触れることができないですね。私がクリストの中に入っているから。だから皆さん、この立場で私がクリストの中にいるものとして、これが立場だけども、毎日の生活の中にクリストが私のうちにおられることが、もうこれが本当に実践のためですね。だから何でもできます。私を強くしてくださっている、私の中に私を通してイエス様が生きておられるから、だから本当に実践できるんですね。だからそれは今最後のところが、その部分だけちょっとご一緒に見て終わりにしたいんですけども、じゃあこの際の歌詞をちょっとじゃあ淳さんちょっと読んでくれますか。そこで、いや
1の27ですね、はい。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に飛んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。
これはすごいことですね。あなた方の中におられるキリスト、ハレルヤ。じゃあ A のところをちょっと読みますね。皆さん、私は罪とサタンに対して勝利を得ることができるのです、というのはクリストが私のうちにおられるからです。じゃあ辻さん、そのペテロのことでお願いします。
第一ペテロ 2-22、 キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。
アメン。キリストが一切罪を犯さなかった、その一切罪、一回も罪に負けなかったイエス様がこの私の胸におられるので、私もそのうちに罪に打ち勝つことができます、ね、この力が必ず与えられるから。じゃあ後で B のところをちょっと見てください。プリント の2の B です。私は生活のために神のご計画を果たすことができます。そして毎日毎日主の御心をだんだん実行するようになっています。というのはクリストは私のうちにおられるからです。じゃあその3つの箇所でお願いします。
ヨハネ 4-34、 イエスは彼らに言われた、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。ヨハネ 17-4、 あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。
これがすごいですね。ヨハネの4章の34節にイエス様が、食べ物よりも神の御言葉を行うことを彼の生きがいだと言っているんですね。でそういう心を持って生活したイエス様がこの地上の人生を閉じた時に、このヨハネの17章はイエス様がその夜裏切られて、次の朝に十字架につけられたんですね。だからこの人生を閉じている時に、彼がもう地上で あなたの栄光を表したね、すべてあなたの御心を行ったと、すごい、すごいあの人生の終わり方ですね。じゃあ最後にエペソのところ。
エペソ3の20。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところ、すべてを超えて豊かに施すことのできる方に。
それがすごいですね。私の考えるところ、願うところを全部超えて施すことのできる。だからすごい無限の力が与えられているとはっきり言っていますね。で最後にこのブドウの話が、じゃこれもじゃあ辻さんちょっとスクリーンに渡しますけども、あのヨハネの15章4節と5節、このブドウの木の話、これが両方あるんですね。このクリス、私がキリストのうちにあり、キリストも私の中におられるということが両方出てきますね。ちょっと皆さんちょっとスクリーンを見てください。
ヨハネ15の4、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は 何もすることができないからです。
だから人が私にとどまり、これがクリスのうちにあるものですね。で私もその人の中にとどまっているなら、もう多くの実を結びます。だから私はクリストの中にいるんだけども、クリストも私の中にいるんですね。だからブドウの木がやっぱり枝がとどまって、そしてそのお互いにとどまっているという状態ですね。それでたくさんの実を結びます。まあ本当にあとで最後にですね、まあ、皆さんが教会で私がよく強調するガラテの2の20も、私はクリストとの十字架につけられたのは、まあ、これがやっぱりクリストのうちにいる一部だから共に十字架つけられたんですね。でも後で私がもう生きてるではなく、クリストが私のうちに生きておられる。だから両方はね、私がクリストのうちにいて、クリストも私の中におられる。だからすごい力強いですね。もう私が生きてるではなく、クリストが私のうちに生きておられるのです。だからそれが皆さん本当に生きる力がね、必ず与えられます。もう本当に私ではなくてキリストがこの中に生きておられるから、もう何でもできます。もう神のご計画を果たすためにであれば、もう何でもできますね。だから力が、勝利が必ず与えられます。これが本当にハレルヤですね。このキリストであるこの完全な勝利です。じゃあ今日はこの第2課でしたですね。あとで もし皆さんがまだガラテの2の20節まだ暗記してないなら、この基礎勉強会やっている間に、ずっと暗記してほしいんですね。そのうちにお互いに2人ずつで言ってほしいんですけども、だからぜひこのガラテの2の20、これがちょっと古い新改訳ですけど、最近出てる、もっと最近この後に出た変、ちょっとだけ変わりますね。この私が今この世に生きてるなって、私は肉に合って生きてるのはというみたいですね。今のまたちょっとその 編集されたんですね。それで皆さん私がアメリカとブラジルに行っている間に高橋さんがこの LT を続きますから、それが前からその予定だから止まらないで、そのまま続きますね。私のいない間にもこの LT が続きます。以前は高橋さんも多分2回ほどこれを受け取ったと思いますね。一緒に勉強したんですから。 OK、 じゃあ最後に一言じゃあ祈って終わりにしたいと思います。手のお父様、クリストにある自分がどんなに祝福されて、どんなに恵まれていて、そしてクリストにある私たちの新しいアイデンティティ、私たちはもう今は宇宙を創造した全能の神の息子娘である、この事実をどうか私たちが本当に深く理解して、そ そのキリストにあるという本当に革命的な事実を日々それをもっともっと深く理解して黙想してそれをこれから生かすことができるように助けてください。お願いします。天皇様、どうか日々私たちがあなたの御言葉をもっともっと大事にして、そしてキリストにあるこの豊かさをゆっくり牧草していながら、今までこのしがらみがあったいろんな否定的な思いと落ち込ませる思いを全部本当に聖霊の力によって少しずつその真理によって押し出されて、でこの真理だけが嘘ではなくて、この世の中かけられた言葉の嘘を本当に心から完全に捨て去り、あなたの言葉だけ信じることができるように助けてください。お願いします。本当の真理によって完全に解放されて完全に自由になるように、どうか私たち一人一人を助けてください。お願いします。感謝します。イエス様、あなたにある完全な自由を感謝します。信じてイエス様の御名によって祈ります。
アーメン。